皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、温暖化に関するニュースをお伝えしたいんですけれども、一つね、書籍が出版されました。ちょっと私もね、関わっている、書籍でして、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論ね、新しくできた書籍ですので、これについて今日は詳しくご紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、一から教えて SDGs っていうシリーズが、毎日新聞に出されておりまして、まあ、SDGs というとね、持続可能な開発目標ということで、17の、ね、目標が世界で国連の、ね、枠組みで決められているわけなんですけども、まあ、それを、ね、達成するということで、ただ、中身、ね、どうなんだろうという中で、いろいろこうシリーズで取り上げられているんですけども、今回は再生エネ 100%、アップルと連携、岐阜のイビデン太陽光発電活用ということでね、取り上げられていまして、まあ、このアップルがね、再エネ 100%、宣言している、それに近づいているということは、お伝えしていますけれども、その中で、まあ、取引がある会社、日本の会社がね、まあ、100% をやるんだということで注目されているということなんですけども、100% 再生可能エネルギーでアップルの製造を支えると約束した日本初の企業ということが、プレスリリースに、アップルの、ね、プレスリリースに、載せられたということなんですね。岐阜県大垣市に本社がある、電子部品メーカーね、イビデンがですね、2018年までにアップル向けのプリント配線板などを太陽光発電 100% で製造する契約を結んだということなんですね。まあ、たまたまこのアップルの期待に応えられる状況にあったということなんですけども、まあ、このイビデンはですね、まあ、滋賀県にあって、もともと水力発電事業が、やっていた、これはまあ、イビデンの、イビ川というね、現在も3カ所の水力発電所を保有しているということなんですね。で、その中でですね、まあ、大震災の後、太陽光なんかのね、パネルを次々に設置して、太陽光発電だけで11,500キロワット、水力発電が40,000キロワットね、合わせてあるということなんで、で、そういうところでですね、アップルから 100% 再生可能エネルギーで、生産できないかとの打診があった。で、うちならできますよということで、すぐにね、こう、アップルとの情報共有が、接触があったということなんですけども、まあ、アップルのためではなくってですね、やっぱりその自分たちのためでもあるんだろうなと、将来は、まあ、そのね、評価に関わるということなんで、アップルとの契約が今、ビジネスに直結はしてないんだけども、長期的にはこの再生可能エネルギー 100% で、生産するということが優位に立つことになりますねということで、ビジネスと、まあ、環境、貢献とのバランスを取るって、企業価値を高めるということなんですね。まあ、こういうことが、一つ、SDGs の中でもね、関係してまして、目標の7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにっていうこと、それから目標の13はね、気候変動に具体的な対策をということと、関わる、企業活動ということで取り上げられたということです。まあ、まあ、これは、ね、本当にいいニュースなんで、どんどんとね、こういう企業が現れてくることが、まあ、望ましいんだろうなというふうに思いますし、それに応えるためにはやはり再生可能エネルギーをね、しっかりと増やしていかないといけないということは、まあ、現実問題としてあります。はい、それではですね、書籍、新しい書籍、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論って、ちょっとね、難しい名前、アクティブラーニングによる環境教育の試みということで、法律文化社から、 本が出されました。ちょっとね高くて2600円プラス税ということなんですけれども、これまあ私たちの知り合いのですね、方そして同志社大学の先生ね、がまあ編ちゃんになってですね、まあ執筆もされていまして、これもともとはレイチェル・カーソンを、まあ、軸にした環境問題の、まあ、講義プログラムだったんですね。それの内容を抜粋をして、まあ、いろいろ付け加えた冊子ということで、第1部はレイチェル・カーソンを手がかりとした教育プログラムということで、まあ、1章2章が、ね、その中にあると。第2部はですね、環境問題への理論的アプローチということで、3章、4章、5章ということで、まあ、環境問題に関するね、まあ、理論、環境とは何かね、どういうふうに考えればいいのか、戦後の日本公害史とね、レイチェル・カーソンというような内容があると。それから、第3部では環境問題への実践的アプローチということで、まあ、第6章私が、まあ、講義をして、その内容が反映された内容になってるんですけども、エネルギー温暖化問題から環境を考える。それから、水菌に関するね、対策。それから、枯葉剤被害から環境を考える。身近な食生活と環境とのつながりという、6、7、8、9章からなっています。第4部はね、現代に生きるレイチェル・カーソン、レイチェル・カーソンが伝えたかったこと、命にこだわる政治を求めてということで2つの章があって、最後はレイチェル・カーソンに学ぶ教育実践の成果と課題ということで、教育実践のこの成果、ね、実際に行った、学生も含めてレイチェル・カーソン協会から、協力を得て、そして同志社大学とのコラボレーション、それから私たちのような外部の、ね、ゲストのお話、その評価、があってですね、最後はアクティブラーニングによる、公共政策学導入教育の可能性って、ちょっとね、まあ、本当にまあ難しい内容かなとは思うんですけれども、いろんな話題があるということでですね、まあ、勉強にもなりますし、それぞれ面白い話が、記述されているんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひ手に取って読んでいただけたらいいのかなというふうに思います。またですね、受講した学生さんのですね、感想なんかも、いくつか、書かれているということで、それなんかもね、ちょっと面白いかなというふうに思います。で、そういう中でですね、ちょっとやはり、こだわりのところは、学生がどうね、学んで成長したかっていうところかなというふうに思うんですね。で、当然その学生たちにはどういうことをね、このコースから学んでいただきたいかということで、やはり多様な視点アプローチに気づくこと、環境問題といってもね、本当にいろんな問題、大きい規模、小さい規模、そして古い環境問題、新しい環境問題、まあ本当にね、こう技術的なところとか政策的なところ、それに対するまあさまざまな視点とかアプローチがいるので、気づくと。そして、その多様な視点やアプローチが関連するということに気づけなきゃいけないんだろうということですね。そしてそれに対して自分自身の考え方アプローチをちゃんと、しっかりと鍛えていくと。まあ、それからですね、その学んだことと自分がね、まあ結びつける、どうね、その関係をがあるのかないのか、あるいは解決していくことにどう関われるのかということと、当事者意識をちゃんと持ちましょうよと、ね、そして主体的に考えていくことが必要ですよということを、ね、学んでいただくというような、授業コースに、ね、組み立てがあって、でもう一つちょっと、ね、面白いのは感性を鍛錬するっていうね。まあ、これは鍛錬できるものかどうか、あるいはちょっと子供の頃にちゃんと、それをやっておかないといけないのかどうかということもあるのかなというふうに思う。もう当然その感性を磨くっていうことはね、できるんだろうなということなんですよね。で、その環境問題を学んで自分の考えをちゃんと、固めるっていうところが必要なんですけども、 どうしてそう感じたのか、どうしてそう考えたのかということをね、ちゃんと、考えないといけない。そのためにはちゃんと感性を磨く。これ、レイチェル・カーソンの最も基本的なところでもあるのかなというふうには、私も思うわけなんですよね。当然この、書籍、それから、講義の中でもそれは、取り上げられているところなんですけども、一つの事象を見てちゃんとしっかりとした感性があれば、それが環境問題とつながるし、社会とつながるし、で、どうね、解決していくかっていうことも考えられるかなというような、そういうことで、学生がどうね、学んでいただいたかということだというふうに思います。で、ただ単に講義ではなくって、ちゃんと自分たちで考える、ね、内容も入っていたということなんですけども、で、そういう中でですね、やはりこれを、この授業をね、いかに発展させていくか、最後、課題ということでね、非常にこう、当事者として厳しく評価をしているということで、授業内容、ね、テーマ、妥当性もあるんですけども、なかなかやっぱりこれが、正解だっていうものも、ないんだろうな、ということもあります。それから、教育方法に関してもですね、アクティブラーニングということで、手法があったんですけれども、こちらの方もまだまだ発展途上じゃないかと、でこれも私も専門ではないので、なかなか評価できるものではないんですけども、いわゆるアクティブラーニングという手法があって、試行錯誤がされているというね、こと、それから、教育に成果に関してもね、本当に上がったのかどうかということだったんですけども、やはり NPO と大学との共同で、事業を作り上げていってということもありましてですね、しっかりと教育成果を、社会のに還元できるかどうか、ね、大学教育が社会でどのように評価されるのか、ね、社会的に見て意義のある教育ができているかが問われているんだろうなと、まさにね、環境問題であり、こういう、実験的な試みのあるね、講義、そして書籍になっていますので、本当にこう、これをやることによって社会がいい方に変わっていくのかどうかということが最終的には、問われているんじゃないかということでね、まとめられているわけなんですね。そういうことも、含めた本当にこう、200ページ以上のね、対策でもあり、さまざまな方がね、講義した内容が、含まれているので、これは読んでみて面白いんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと先になるんですけれども、この、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論の出版を記念してですね、11月26日日曜日午後2時からね、セミナー、レイチェル・カーソン開催セミナーが開催されます。場所は広瀬ビル会議室ということで、ちょっとね、小さいところなんですけども、関心があればぜひ、参加していただければいいかなと。参加費500円、11月26日午後2時からということで、もし、関心があればお問い合わせいただければというふうに思います。ということで、今日は、日本のイビデン、ね、という会社の紹介と、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論の出版の、紹介をさせていただきました。京都発温暖化防止。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。